ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せになれた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。損徳を任せ、生死までも神様任せとあります。まさにこういう世界に入ることができたら、それこそ人間の助かりの世界、まあ、真実の助かりの世界と言えるのではないでしょうかね。ところが人間、私ども人間、助かりを求めているようで、あまり助かりを求めていないというところがありますね。この人間が助かりを求めていない、真実の助かりを求めていないというよりか、求めようとしない、そこにまあ問題といえば問題があるように思います。このお道が始まった、いわゆる立教神殿と言われる、その天地金の神様が教祖生神金光大臣様に神頼みをされた。世間にいくらも難儀をしている氏子がいるから、取り次ぎ助けてやってくれと。いわば人を助ける、神様が人を助けたい、難儀な氏子を助けたいというその思いから、このお道が始まったとも言えるのではないでしょうかね。ですから神様は人を助けたいと。神様の願いの第一は人が助かることだとも師匠は教えてくださいます。そして師匠が説かれる哀楽理念、この哀楽理念は人間の真実の助かりのための理念だと、人が助かるための理念だと教えてくださいます。ですから私どもが助かろうとする、助かりたいと願い、どうやったら助かることができるだろうかと、そこに焦点を当てて信心をさせていただくときに、哀楽理念はその道具として効果が現れるというのか、役に立つというのか、また神様というこの信心というものが助かりたいと願い、そこに真の助かりを求めてさせていただくときに、誠の信心へとなっていくのではないでしょうかね。ところがここにまあ行き違いというのか、考え違い、思い違いが微妙なところが、いわば神様の願いと私どもとの間のギャップがあるのですね。まあ溝があるというのでしょうか。それは神様は人間を、氏子の真実の助かりを願っておられる。人間氏子が真に助かるということを願っておられる。そしてまた師匠もそうだ。人間の真の助かりを願っておられる。そのための哀楽理念だと。ところが人間氏子というものは存外真の助かりというものを願っていないというのか、願おうとしないというのか、その真の助かりということに目覚めないというのでしょうかね。そういうことが多々あるように思いますね。では人間氏子が願っているものは何か、 新人によって実現しようとしているものは何か。これは単に自分の欲望を叶えてくれるものは何か。この新人をすれば自分の欲望を叶えてもらえる。そのために自分の欲望を叶えてくれる。そのことのために新人をしようと思ったり、その自分の欲望を叶えてくれるためにこの神様に頼ろうとする人の方がはるかに多いように思いますね。自分の欲望が叶う、叶えてもらうことは願うけれども、自分が真に助かるということを願うということはあまり興味がないというのか、しないというのでしょうかね。やっぱり興味がいかないということでしょうかね。その己の欲望が叶うということと、自らが真に助かるということの間にギャップがある、溝があるわけですね。そこを超える人が少ない。自らの欲望が満たされること、叶うことを願って信心をしようとする人、神様にお願いをする人は多いけれども、自らの心の助かりというのでしょうか、真の助かり、真実の助かりを願って信心をしようとする人、神様にお願いをしようとする人は極めて少ないということなのですね。ですから問題は、その自らの欲望を満たしてくれる、欲望を叶えてくれる、そのことのみを願うという、そういう心から、自らの真の助かりを願う、目指すというのでしょうかね。真の助かりはどうしたら得られるだろうか。助かりたい、真実助かりたいという心が湧いてくるように、そういう心が育つように、まあ神様のご教導がいるわけですね。私どもがいかに、何と言いましょうかね、ただ私どもが毎日生活をさせていただく、おまかないをいただく、生きているというだけでは、なかなか真実の助かりを得たいとか、真に助かるにはどうすればよいだろうかといったような、まあこれは何というのでしょうかね、命題というのでしょうか、そういうものを求める心というのでしょうか、そういうものはなかなか湧いてまいりませんね。目先目先の今の欲望を叶えてもらえればそれでよいという、そこ止まりであることが多いように思います。しかし神様が人間を氏子に授けたい、それは人間の真の助かりなのだ。この世、あの世を通して本当に助かっていける。それこそ、どういう、いわゆる目先においては難儀なように見えるけれども、そのことの中に込められた神様の御思い、そのことを通して真実の助かりを目指してほしいという。そして、人間氏子の中に真実の助かりをいただきたい。真に助かるにはどうすればよいのか。という心が芽生えてくれば、まあ閉めたものですけれども、その心がなかなか芽生えない。それこそ、損得を任せきる心、生死までも神様に任せる心、こういう心になったら、それこそ人間の真の助かりの世界がそこにあると思うのですが、 そこまで損得を神様に任せるということができない。やっぱり徳を取ろうとする。そんなことは嫌だと。もしその損は嫌だ、徳だけが欲しい、まあ損得の徳ですね、というだけの世界であったのでは、真の助かりを願っているとは言えませんからね。真の助かりの世界、真の助かる、助かった心をいただきたいと思うならば、それこそ生死をも損得をも神様に任せきる心が育たねばなりませんけれども、そこまで求める人が少ない。ただ徳をいただきたい、損得の徳、利益が欲しい、また生きるか死ぬかならば生きたい、ただ単に生きたいという自分の刹那の欲望というのでしょうかね、今の欲望を満たしてくれることのみを願っての信心、今の欲望を叶えてくれることだけを願っての私どもの、まあ、心というのでしょうかね。そこからもう一歩進んで、真の助かりを得るにはどうしたらよいのだろうかと、これはまあある意味貪欲さがいりますね。欲が少ないといえば欲が少ないわけです。今の欲を満たしさえすればよい、満たしてくれさえすればよい、という、ただ今の欲が叶うことだけを願っている。そこからもう一歩さらにもっと大きな欲を持って、まあ大きな願いということでも言えましょうけれども、もっと欲が欲深くならなければならない、もっと欲を、大いなる欲、それはどうあったら自分が真の助かりを得ることが出るだできるだろうかという、その真の助かりを求めるという、まあある意味大欲に目覚めるというのでしょうかね。そういうおかげをいただかねばなりませんね。どうしてもその小欲、自分の今の欲望が叶えてもらえばよいというその小欲でとどまっている。そこからさらにもっと助かるには、どういう中にあっても真の助かりを得られるには、といったような大欲に目覚めてほしい思いますね。それが神様の願いではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。